新明期結晶メッセージ4、その地の良さ、その鉱物、オーバービュー、建造と戦いは常に並行します。私たちは建造を持とうとするなら、戦う準備をしなければなりません。石、鉄、山、銅は建造のためと戦いのためです。聖書は土くれの人で始まり、石の人で継続し、石の都で完成します。これが神のエコノミーです。予期地の石は鉄であり、鉄はキリストの権威を象徴します。私たちは復活の中でキリストの権威を行使するなら、安全と保護を持ちます。私たちはキリストをその山々から銅を掘り出すことができる地として経験する必要があります。聖堂の義の胸当ては私たちの良心を覆い、私たちをサタンの訴えから守ります。この胸当ては私たちの義としてのキリストです。聖堂の救いの兜は私たちの思いを覆うためであり、私たちが日常生活の中で経験する救うキリストです。私たちは皆今日、主の回復の中で戦場にいることを見る必要があります。私たちは今日のヨシュアとカレブになって空中のサタンの勢力と戦うべきです。それは私たちがさらに多くキリストを獲得し、キリストの体を建造して神の王国を設立し拡大するためです。ローマ数字1、石、鉄、山、銅は建造のためと戦いのためです。新明記8章9節、その地の石は鉄であって、その山々からは銅を掘り出すことができる。ネヘミヤ記4章17節、城壁を建てる者たちと荷を運ぶ者たちは一方の手で工事をし、もう一方の手で武器を握っていた。A、建造と戦いは常に並行します。私たちは建造を持とうとするなら戦う準備をしなければなりません。B、建造のために私たちは材料を必要とします。戦いのために私たちは武器を必要とします。これらは石、鉄、山、銅にかかっています。ローマ数字2、私たちはキリストをその中の石が鉄である地として経験する必要があります。A、キリストは神の建造のための石です。この意味は、キリストが神の建造のための材料であるということ、また、神の建造が完全にキリストから出てくるということです。1. 石は聖書の中で主要な項目です。A. 神は土くれを持って人を創造しました。ですから、最初の人は土くれの人でした。B. キリストの中で神ご自身が来て人となりました。この人は石の人でした。C. 聖書の終わりには石の都があります。D. 聖書は土くれの人で始まり、石の人で継続し、石の都で完成します。これが神のエコノミーです。2. キリストは神の建造のための石であり、私たちはこの方の中で救われます。彼は石、救い主であり、堅固で強く信頼に足ります。3. キリストと彼の信者たちはいずれも神の建造のための石です。A.私たちはキリストの中で、またキリストを通して生ける石となりつつあり、建造されて霊の家となります。B、私たちは作り替えの過程にいます。それは生ける石としてのキリストが、私たちの中へと構成されて、私たちを神の家のための生ける石とするためです。ローマ12章2節、またこの時代にかたどられてはいけません。むしろ思いが新しくされることによって作り変えられなさい。 B 鉄はキリストの権威を表彰します。マタイ28章18節、イエスは来て彼らに語って言われた、天においても地においても一切の権威が私に与えられている。 1 霊的な権威は常に復活の中にあります。ですから私たちは権威を持つためにキリストの復活の命の中にいなければなりません。 A 私たちはキリストの復活の命の中を歩くなら彼の権威を受け取る権利があります。 B 私たちはキリストの中に生きる石であるとき 自動的にキリストの権威に預かります。 C 紹介の権威は完全に復活の中にあります。紹介の権威はキリストと共に十字架につけられることの意味と復活の中で生きることの意味を知っている生徒たちにあります。 2. 私たちはキリストの権威を行使することができるなら安全と保護を持ちます。申命記33章25節あなたの貫抜きは鉄と銅であり、あなたの日々があるようにあなたの力もある。ローマ数字3私たちはキリストをその山々から銅を掘り出すことができる地として経験する必要があります。エゼキエル34:13私は彼らを諸々の民から連れ出し、国々から集めて彼らの地へともたらす。そしてイスラエルの山々の上、小川のほとり、またその地の人の住むすべてのところで彼らを養う。 A 聖書の中で山は復活と昇天を強調しています。 1. 良き地の山は復活し昇天したキリストを予表しています。 2. キリストは復活し高いところに登られた方として高い山です。 3. 私たちは昇天したキリストの中で霊的戦いに従事することができます。なぜならキリストの昇天には実際アマナ、勝利、セニル、敵の破壊、ヘルモンの高値があるからです。雅歌4章8節我が花嫁よ、私と一緒にレバノンから来なさい。アマナの頂からセニルとヘルモンの頂から今日の山から見なさい。 B 旧約において聖堂と銅は交互に使うことができる言葉であり、同じ材料を指しています。 C 銅、聖堂はキリストの裁きを強調しています。 1. キリストの働きと行動における輝きは彼の腕と彼の足が磨かれた聖堂の輝きのようであることによって強調されています。ダニエル10章5節6節一人の人がいて天布をまとい、腰にはウパズの純金の帯を締めていた。彼の体は緑柱石のようであり、彼の顔の外観は稲妻のようであり、彼の目は火の松明のようであり、彼の腕と彼の足は磨かれた聖堂の輝きのようであり。 A 聖堂は神の裁きを表彰しており、人を明るくします。 B キリストは神によって裁かれ試みられました。神の試みと裁きはキリストを磨かれた聖堂のように明るくしました。 2キリストの足は輝く聖堂のようです。これが表彰しているのは、彼の完全で明るい歩みが彼を資格づけて神聖な裁きを行使させるということです。啓示録1章15節彼の足は炉で精錬された輝く聖堂のようであり、3. キリストをどう聖堂として適用することは、彼が完全な方であり、輝く方であり、試みられ、証明された方であることを認識することです。 A キリスト、すなわちこの試みられ証明された方、完全で明るく輝く方は私たちの覆いです。敵は彼に何もすることができません。 B 私たちはキリストを私たちの覆いとして適用する必要があります。 1. 義の胸当ては私たちの良心を覆い、私たちをサタンの訴えから守ります。この胸当ては私たちの義としてのキリストです。 2. 救いの兜は私たちの思いを覆うためであり、私たちが日常生活の中で経験する救うキリストです。
ローマ数字4私たちはキリストを石、鉄、銅として経験しようとするなら、ある程度の霊的な円熟を持たなければなりません。クリスチャンに円熟した命があるところでは、どこでも神の家の建造が進行し、霊的戦いが戦われます。 A ヨシュア記1章3節が示しているのは、神はすでにイスラエルに良き地を与えたが、 イスラエルは依然としてその地を取る必要があったということです。彼らは神と協力し、立ち上がって神の使命を成就して、その地を所有する必要がありました。ヨシュア記一章三節、あなた方の足の裏が踏むところはすべて、私はモーセに約束したようにあなた方に与えている。 B、 私たちは預き地としてのキリストを所有しようとするなら、主を信じることによって、また体の原則の中で霊的戦いを戦う必要がなおもあります。私たちはまた戦うのは私たちではないことを認識する必要があります。なぜなら神は私たちと共に生き、私たちのために戦うからです。 C、 ヨシュアはイスラエルの子たちを導いて約束の地に入って、その地を取り、その地を所有し、その地を享受しました。ヨシュア記一章六節、強くあれ、大胆であれ、なぜなら私が父祖たちに与えると誓った地を、あなたはこの民に継がせるからである。1、ヨシュアは神の言葉に占有されており、言葉に彼を占有させていました。ヨシュア記一章八節、この律法の書をあなたの口から話すことなく、あなたはそれを昼も夜も口ずさみ、その中に記されているすべてのことに従って必ず行わなければならない。そうすればあなたは自分の道を繁栄させ、また成功する。 2、 ヨシュアに対するイスラエルの応答は、彼らが自発的であり、用意があり、ヨシュアと一つ思いであるだけでなく、エホバ、彼らの神とも一つ思いであることを暗示していました。それは彼らが彼らの神の御名の中でヨシュアを祝福していることで表現されています。 3、 イスラエルは団体のヨシュアとなりました。彼らは神によって選ばれ、召され、贖われ、救われ、訓練され、用意を整えられて資格づけられました。彼らは神と一になって前進してカナンの地を取る用意ができていました。 4、 私たちはすべてを含むキリストを獲得するために、今日のヨシュアとなって戦って、その地を取り、キリストを私たちの修行として享受する必要があります。 D、 イスラエルの子たちはキリストの死の中に葬られ、その後キリストの復活の中で復活させられました。 1、 彼らは古い人の中では勝利を得ることはできませんでした。彼らの古い人は葬られなければなりませんでした。それは彼らが新しい人になることができるためでした。 2、 私たちは私たちの古い人、私たちの天然の人には、すべてを含むキリストを獲得するために、霊的戦いを戦う資格がないことを認識する必要があります。E、 予期地を所有するために、私たちは肉を対処し、主の食卓を享受し、すべてを含むキリストを予期地の産物として享受し、私たちの将軍としてのキリストのビジョンを見る必要があります。 1、 ギルガルで割礼をしたことは、主の死を私たちの肉に適用することを強調します。 2、 イスラエルが過ぎ越しを守ったことは、信者が主の食卓を守って主を彼らの贖い主、また救い主として記念することを予表します。3、予期地の産物が予表するのは、キリストが信者たちに対する神の与えた 究極的に完成された食物であり、彼らがキリストの上でロークする必要があるということです。4、ヨシュアはビジョンを見ました。このビジョンの中でキリストはエホバの軍隊の将軍として明らかにされました。ヨシュアは目に見える将軍でしたが、キリストは神の軍隊の目に見えない将軍でした。ヨシュア記5章13から14節。一人の人が彼に向かって立っていた。そして抜き身の剣がその人の手にあった。ヨシュアは彼のところへ行って彼に言った。あなたは私たちのためですか？それとも私たちの敵のためですか？彼は言った。どちらでもない。私はエホバの軍隊の将軍として今来たのだ。ヨシュアは顔を地に伏せて礼拝した。そして彼に言った。我が主は何をしもべに語られるのですか？ F イスラエルがエリコに勝利したのは、彼らが戦うことによってではなく、彼らが角笛を吹き鳴らすことと、契約の箱を担いでキリストを高く上げることによってであり、また神の指示の言葉を信じることを通してでした。1、霊的戦いにおいて私たちが行うべき第一のことはキリストを高く上げることです。2、民が黙ったままでいることが表徴するのは、主と一になって主の方法で事柄を完成し、何の考え、意見、感覚も発表しないことを意味します。3、神が戦ったのであり、イスラエルはただ叫び、告げ知らせ、証ししただけでした。4、イスラエルは祭司が担いだ契約の箱、かっこ三一の神の具体化としてのキリストを予表するとともに、町の周りを行進しました。この光景の霊的意義は、団体の神人の絵であり、神と人、人と神が一人の人のように共に歩くことです。G、イスラエルの子たちが愛で敗北したのは、彼らが神と一でなく、自分のことだけを顧みていたからです。彼らの敗北の記録は、私たちが何をするときも神と一であるように私たちに教えるべきです。H、イスラエルの子たちがギベオン人に欺かれたのは、彼らが夫を忘れた妻のようであったからです。彼らがヨシュア9章で行ったことは、エバが創世記3章で行ったことと全く同じでした。I、ヨシュア記22章10から34節のもう一つの祭壇を建てることについての記録が私たちに示していることは、私たちが分裂を避けなければならないということと、すべてを含むキリストを経験し享受するために、私たちが一つの民、一つの体、一つの宇宙的な紹介でなければならないということです。J、私たちは体なしにキリストを予期地として享受することはできません。私たちは体と一になってその地のために戦い、その地を所有し、その地の私たちの分け前を分け合わなければなりません。 K、 私たちは皆回復が何であるか、回復がどこにあるか、どのような種類の人が回復を前進させることができるかを知る必要があります。私たちは皆今日、主の回復の中で戦場にいることを見る必要があります。私たちは今日のヨシュアとカレブになって、空中のサタンの勢力と戦うべきです。それは私たちがさらに多くキリストを獲得し、キリストの体を建造して、神の王国を設立し、拡大するためです。それは、キリストが戻ってきて、 地を受け継ぐことができるためです。ただ霊的で清くあるだけでは足りません。私たちはヨシュアとカレブから学んで、この時代に神の権益を代行し、敵を打ち破る必要があります。それはキリストが人々によって獲得されることができ、こうしてキリストが彼を追い求める者たちによって増し加わることができるためです。